皆さんこんにちは。今日は私は、どうして悪や苦しみが存在するのかというテーマについてお話をさせていただきたいと思います。私たちが生きているこの世界には悪や苦しみが存在しています。また私たちが住むこの世界は決して公正にできていません。素朴な因果応報、完全懲悪思想などでは到底歯が立たない不条理に満ちています。一体どうしてこの世界に悪や苦しみ、不公正や不条理が存在するのか、これは誰しもが当然抱く問いであります。そして神様が全く善であり、また全能な方であるとするなら、どうしてそれらが存在することを許されているのか。これは神を本当に信じるためには避けて通れない問いであると思われます。しかし一方、このような問いは神様のご主権に踏み込む問いでもあり、私たち人間の限られた理解力では完全に理解することはできないということも知らなければなりません。そのことをわきまえた上で、聖書はこれについてどう語っているのかをご一緒に考えてみたいと思います。聖書は悪と苦しみは罪に由来すると教えています。創世記の一章お開きください。2ページ、聖書の2ページになります。創世記の一章の26節27節をお読みします。神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。このように、最初の人アダムとエバは他の被造物とは異なって、神の形に創造され、神に応答し、神との親しい交わりを楽しむことができるものとされました。そして人間にはまた自由意志も与えられました。で、彼らは神を愛することも愛さないこともでき、神に従うことも拒むこともできる存在として創造されました。なぜ神様は人に自由意志をお与えになったのでしょうか。それはご自身との親しい愛の交わりを人間が自分の意志で選び取ってくれることを望まれたからに違いありません。そして神は人間にそのような選択をする機会を提供されました。創世記の続く2章の16節17節を、ご覧ください。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。残念ながら彼らは神に従わずに、この木の実を取って食べてしまいました。それは自分の欲望を優先し、神に対する愛と信頼を捨てることを意味しました。この神への愛と信頼を捨てること、すなわち神を拒むこと、これが罪の本質であると聖書は教えています。神との本来の親しい交わりから外れて、的外れな関係になってしまうことが罪であると言っても良いでしょう。イザヤの59章の2節では、罪とがが人と神との仕切りとなり、隔ての壁となってしまったと述べています。この罪の結果は多くの苦しみを生むことになりました。3章の同じ創世記の3章の12節を見ますと、 まず夫婦の関係に亀裂が生じました。彼らは楽園を追放され、アダムには労働の苦しみが、エヴァには出産の苦しみが課せられました。また罪の結果として世界に悪が入り、瞬く間に地上にはびこるようになりました。すでにアダムとエヴァのこの世代には、カインによるアベルの殺害という人類初の殺人事件まで起こり、創世記6章の11節を見ますと、ノアの時代には地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたと記されています。そして何よりも大きな結果は、すべての人が死ぬものとなったということであります。新約聖書のローマ書の5章というところをお開きいただければと思います。ローマ書の5章12節、新約聖書の296ページというところを開きいただきますと、このように書かれています。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様にというふうに書かれています。罪に一人の人、アダムとエヴァですね、アダムとエヴァによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったというふうにはっきりと書かれています。このように見ますと、死は私たちが、特に日本人にとっては死というのは、自然なものというふうに感じられますけれども、決して自然なことではなく、神の御心に反するものであるということがわかります。そして死は肉体の死だけではなく、霊的な死も意味しました。人は神によって命の息を吹き込まれ、神と親しく交わることのできる霊を与えられましたが、霊的な死はこの神との親しい交わりが永久に絶たれるという事態を意味します。聖書はこれを永遠の滅びと呼んでいます。もし神の恵みによって新しい命が与えられなければ、人間には永遠の滅びという恐ろしい事態が待ち構えているのであります。聖書はまた、私たち人間は罪の奴隷であると教えています。開かなくても結構ですが、ヨハネの8章の34節では、イエス様ご自身がこう語られました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。パウロもまた、ローマ人の手紙7章の14節でこう告白しています。私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。これは私たちが罪の力に支配されていて、必然的に罪を犯してしまうということであります。人間が正しいことや善なることが全くできないというわけではありません。ただ人間の営みがあらゆる領域で罪の影響を受けており、神の目から見て完全に正しい義であるということはありえないということであります。さらに、罪は行為ではなく状態でもあると聖書は教えています。罪は心の中から始まります。人を汚すものが私たちの内側から出てきます。有名なイエス様の言葉を一箇所見たいと思います。マタイの福音書の15章お開きください。 新約聖書の30ページになります。16節から20節まで読みします。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧乏、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。このようにイエス様は語られました。心が罪深いので罪の行為が生まれてきます。罪はまた普遍的なものであり、すべての人が罪人であります。イザヤ書の53章の6節でイザヤはこう語っています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。自分勝手な道、これが神様の目から見たとき罪なのであります。またパウロはこう述べています。ローマ書の3章の10節から12節にこのように書かれています。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う者はいない、一人もいない。また同じ3章の23節では、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと記されています。罪は私たちが日々体験していることであります。自分自身を正直に見つめるならば、自分の心の中に罪の性質があることを認めないわけにはいかないのではないでしょうか。さて、悪や苦しみが人間の罪に由来するものであることを見てきましたが、それならどうして罪を犯すような不完全な人間を神は創造されたのかという疑問が生じます。悪とそれがもたらす苦しみが人間の自由意志の乱用にあるのであるとするなら、どうして神はそれを人に与えられたのでしょうか。アダムとエヴァに自由意志を与えたら、彼らがそれを乱用して罪を犯すことになるのを神様はあらかじめわからなかったのでしょうか。神は全知の方だから当然わかっていらしたはずであります。では人間が罪を犯すようになるのを知りながら、どうして神は人間に自由意志を与えられたのでしょうか。4世紀の偉大な教父アウグスチヌスという方が次のように考えました。どんな悪もなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。もう一度お読みします。どんな悪もなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。神は初めから終わりまで悪も苦しみもない世界よりも、一時的に罪と悪が存在するとしても、善が悪に打ち勝って最終的にこの世界を作り変え、創造の本来の目的、すなわち人との親しい愛の交わりを回復することをより良いものとして選ばれたということであります。そもそも人間に自由意志が与えられたのはなぜだったでしょうか。神はご自身の思い通りに考え行動するロボットのような人間を作ることもおできになりました。しかしそのような存在としてではなく、自由な意志によって愛の交わりのできる相手となることを人間に望まれました。神は私たちを尊重し、真に人格的な関係を望まれたので、 私たちをロボットのような存在ではなく、自由意志を持つ存在として作られたのであります。しかし、自由意志があるということは、拒む自由もあるということを意味します。それゆえ、自由意志を与えるということにはリスクが伴います。しかし神は、あえてそのリスクを負われ、悪が生じる可能性を許容し、その中から善を生み出すというより困難な道を選ばれたのであります。それでは、自然の災い、例えば生まれつきの障害や病気、地震、洪水、飢饉といった人間の外からやってくる災いや苦しみはどのように考えたらよいのでしょうか。そうしたもののない世界を神はどうして創造しなかったのでしょうか。こうした自然界の悪や災いについても、実は罪との関連が聖書の中で示唆されています。神が世界を創造された時、それは非常に良かったと創世記の1章の31節に記されています。それが罪の結果、調和の取れていた世界全体が崩れてしまったのであります。同じ創世記の3章17節では、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと書かれています。またパウロは、そのような人間の罪と被造物全体との関係を次のように表現しています。ローマ人への手紙の8章というところを開きください。8章の19節から22節までです。まあ、この箇所はローマ書の中でも分かりにくい箇所の一つでもありますけれども、このように書かれています。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。まあ、これはどのようなことを言っているのでしょうか。解釈の難しい箇所ではありますけれども、人間の罪ゆえに被造物全体が虚無に服し、滅びの束縛からの解放のための生みの苦しみをしているんだということを、パウロは語っているように思います。今日、人間の際限のない欲望に、地球は応えきれないという状況が生じています。土壌の劣化による干ばつ、二酸化炭素による地球温暖化やそれによる海水の酸性化、森林伐採などによって、地球全体の生態系が急速に狂ってきています。まさに人間の罪のゆえに、被造物全体が苦しんでいると言って良い状態にあるのではないでしょうか。ここで一つ誤解のないように断っておきたいのは、これはあくまで人間全体の罪と被造物全体との関係について言われていることであって、自然の災いにあった個々の人に罪があるということではないということです。イエス様も生まれつきの盲人を見て、因果応報的な見方をする弟子たちに対してはっきりノーとおっしゃいました。そしてこう言われました。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです、とヨハネの9章3節でおっしゃっておられます。さて、人間のなす道徳的な悪や自然の災いが神の御許しのうちに存在することを見てきましたが、 それでは神はこの悪や苦しみに満ちた世界をどのように見ておられるのでしょうか。神はこのようになったのは人の罪のせいだから自業自得であると冷たく突き放しておられるのでしょうか。そうではありません。神は清い方でありますから、罪とその結果である悪をそのまま見逃すことがおできになりません。罪を憎み、激しく怒られておられます。そして同時に、神は愛と憐れみに満ちたお方であります。神は人の陥ったこのような窮状、そのままでは永遠の滅びへと向かうしかない、ありようを深く憐れみ、痛みを感じられ、罪から救い出そうと、あふれるような愛の熱情を持って人間の歴史に働きかけてこられました。この神の愛と憐れみの深さを示す箇所が旧約聖書にはたくさん出てきますが、その一箇所を見てみたいと思います。イザヤ書の54章を開きください。1216ページになります。旧約聖書1216ページ、イザヤ書の54章の7節から10節をお読みします。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のようです。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。この箇所は、選びの民、イスラエル民族が作ったユダヤ王国が、神から離れ、偶像礼拝の罪に陥った挙句、バビロニア帝国に、この後約100年後に滅ぼされ、さらにその後70年に及ぶバビロン捕囚から解放されるということを予言した箇所であります。ここには、神の大きな憐れみ、永遠に変わらぬ愛とともに、神が罪の贖い主であり、平和の契約を結ばれる方であるということが語られています。平和の契約とは、罪という神と人との仕切り、隔ての壁が取り払われて、神と人との和解が成立するという契約であります。この契約はどのようにして実現したのでしょうか。それは言うまでもなく、神の御子イエス・キリストの受肉と十字架での贖罪の死と復活によってであります。神は私たちを愛するがゆえに、ご自身の側から罪からの救いのための決定的な手立てを提供してくださいました。しかし契約というのは一方だけで成立するものではありません。神からの申し入れを人間の側が合意し受け入れて初めて成立するものであります。神はこの契約を私たちが受け入れるように懇願されているという表現が聖書にあります。それを見てみましょう。第二コリントの5章というところを開きください。新約聖書の351ページです。18節からお読みします。第二コリントの5章の18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解、すなわち平和の契約を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、とあります。神からの和解の申し出を受け入れた者、それがクリスチャンであります。自分の罪を認め、悔い改め、イエス・キリストが自分の罪をあがなってくれたがゆえに、神との和解に入れられていることを信じ、そのことを喜んでいるものであります。そのようなものにとって、この世界に存在する苦しみや試練は、また違った意味を持ってきます。ちょっと戻りまして、ローマ人への手紙の5章をお開きください。296ページになります。5章の2節から5節まで読みいたします。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。神は和解を受け入れ、救いに預かった者が、キリストに似るものへと成熟していくことを願っておられます。それがここで練られた品性と表現されています。そしてそのためには患難、試練が必要であるとパウロは語っています。ここで私たちは苦しみや試練がマイナスからプラスのもの、積極的な意味を持つものへと変化していることに気がつきます。先のアウグスチヌスの言葉を借りれば、悪から善を生み出すという神の御心がここに実現していることを知ることができます。ここでの善とは、キリストに似るもの、より成熟したものになるということを意味しています。最後に、この世の悪や苦しみは決して永続するものではないということを確認して終わりとします。キリストは十字架で私たちの負うべき罪の代価をすべて身代わりとなって引き受けて死んでくださいました。それによって私たちの罪は清算され許されました。しかし十字架が最後ではありません。その後に復活があります。そもそも死は罪の最も恐ろしい結果であり、キリストが死んだままでいるということは罪に勝利したことにはなりません。しかし事実、キリストは墓に葬られて3日後に復活されました。これは罪と死に対する神の勝利を表しています。第1コリントの15章の54章が語っているように、復活のゆえに死は勝利に飲み込まれたのであります。キリストの復活ゆえに、クリスチャンは死後の永遠の命を確信を持って待ち望むことができます。そして人類の歴史も全てが新しくされる新天新地に向けて進んでいます。新約聖書の最後の書物であるヨハネの黙示録では、罪と死に対する最終的な勝利、神が用意しておられる栄光の未来を垣間見ることができます。その箇所を見たいと思います。黙示録の21章です。 新約聖書の500ページ、黙示録の21章の1節からお読みいたします。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。この海というのは涙の象徴ですね。悲しみや涙の象徴です。私はまた聖なる都、新しいエルサレム。これはクリスチャンの集合体である教会を指しています。この新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。なんという素晴らしい約束ではないでしょうか。どうか悪と苦しみに満ちたこの世界にあっても、希望を失うことなく、キリストイエスによって実現した神からの和解の申し入れ、平和の契約を受け入れ、苦しみや試練をも益と変えてくださる素晴らしい恵みのうちに、永遠の命を待ち望みつつ歩むものとされますように、心よりお勧めしたいと思います。